水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日は嬉しい話題ですね。
まあノーベル賞の話をしたいと思いますが、
はい、
今年のノーベルウィークは2つの部門で日本人研究者が受賞をしました、はい、この結果日本人受賞者は全部で24人となったんですが、
はい、
生理学医学賞の大村聡先生、はい、物理学賞の梶田隆明先生、
はい、
発光ダイオード開発で3人の研究者が受賞した2014年に続いて連続受賞です。でどうやら生理学医学物理学ケミストリーの科学というサイエンス3部門では日本は米国英国ドイツフランスに肩を並べる受賞大国となりました、
はい、
受賞理由については大村教授は感染症治療薬イベルメクチンの開発、梶田教授はニュートリノ振動の発見と何度も報道されている通りです、
はい、
今回の受賞で感じたことが3つありました。まあ、一番の驚きと喜びは何といっても梶田先生が富山市民でいらっしゃることでした、
はい、
しかも梶田先生を含めて5人いる通称富山ノーベル街道受賞者の中で先生は街道筋のど真ん中に自宅を持っているのです、
はい、
で私が富山で温泉と寿司を求めて行き先が実は梶田先生のお宅がある大沢の長月地区だと知って、
ええ、
私は一人で大変嬉しくなりました、
はい、
先生ご夫妻が時々お見えになるという春日温泉のユートリアエッジを訪ねたら、
はい、
ホテルのフロントの上に梶田先生ノーベル賞受賞おめでとうございますという横断幕が飾ってあり思わず微笑んでしまいました、
はいはいはい、
先生ご一家がなぜ大沢野に居を構えたかということは多くの人がご存知でしょうけれど、先生が宇宙素粒子研究施設神尾勘出で研究生活を送っている時に、うん、研究生活と家庭生活を両立できるところはと考えて大沢野に住むようになったと聞いてます、
はい、
その後ここにご自宅をお作りになったそうです、うん、現在所長を務めている東大宇宙船研究所があるのは千葉県柏ですが、
はい、
そこから富山まで3時間半かかるそうです、
はい、
しかし乗り換えはたった1回、
うん、
北陸新幹線ができたことと先生が受賞されたことが2015年にあったことは文句なく今年の富山市重大ニュースのトップ候補だと思います、
はい、
北陸新幹線が富山と首都圏の距離を縮めたことを実感させる富山市民梶田教授の受賞でした、
はい、
第二に感じたことは、ノーベル賞受賞者になるには長寿でないといけないということです、
はい、
大村先生は80歳で受賞しましたが、受賞した研究業績は今から15年以上も前のものです、
うん、
同教授の伝記大村聡2億人を病魔から守った科学者の著者馬場錬成さんは、
はい、
今から10年以上も前にこの人物は間違いなくノーベル賞だと確信したそうです、ノーベル賞受賞に値する研究と研究者が今や多すぎて待ち時間が長くなっているんです、
はい、
リスナーの中にはでも梶田先生は56歳だよとおっしゃる方がいるかもしれません、実は梶田先生の恩師である戸塚洋二教授が2008年66歳で癌で亡くなっていらっしゃいます、
はい、
戸塚先生が存命だったら間違いなく戸塚先生が受賞者になっただろうと梶田先生は語っています、
はい、
最後に感じたことですが、
はい、
今後日本はますます受賞者の数を増やしていくと思います、
はい、
なぜかというと受賞者は翌年以降の候補推薦権を持つので、これまで日本語という言語の壁で阻まれることも少なくなかった日本人研究者の立派な業績を各賞受賞委員会に伝えることができるからです、
はい、
もう一つノーベル賞は平和賞を除くと個人に与えられるんですが、小芝、梶田両受賞者の研究を支えた神尾勘出を作るのに大きな功績があった株式会社浜松フォトニクスも私はノーベル賞級ではないかと思っています、
うん、今のお話を聞いて私もその通りだと思いましたね、
はい、
そういう賞を作ってほしいですね。
そうですね、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。